聖霊降臨日のペンテコステの祝いの礼拝を私たちは今日捧げています。なかなかね、ペンテコステおめでとうございますって言うことが少ないですけども、ちょっと勇気を出して私呼びかけますので、おめでとう、ペンテコステおめでとうございますと応答してくださったら嬉しいなと思います。ペンテコステおめでとうございます。はい、よかったです。この講談に立って今日はどうしてもしばらくの間暑くなってもこれをどうしても着て見せたいものがあったので暑くても着てようと思いまして、ご覧いただけましたでしょうか。これを見よってね来年はどなたかがこう帯で幽霊じゃなくてこう炎が下ってきてるのをね、受付で配って今日はこれを頭に置いて礼拝するんですよっていうのが本当は楽しいなと思うし、子供さんもいればなんでそんなことすんのって、もうその一言を聞けたらそれでやったっていう感じになると思いますね。なんでそういうことするのっていう言葉を子供から引き出したい、ぜひ私やってみますという方が手を挙げてくださるのを楽しみに待ちたいと思います。子供の頃の世界というのは、ゆっくりゆっくりといつしかね広がり始めていったのを今振り返ると思います。幼稚園の年少さんに行くようになった、その頃のことは私は本当に記憶がないんですね。時々言いますけどぼーっとして過ごしていた多分本当にそうだと思う。それかよっぽど行きたくなかった、怖かった、シスターが、カトリックのね、サイリ幼稚園、っていうところに行ってたんですけども、多分志が高い、そこに行けば、養護施設が併設されている、ところで親御さんやご家族と何かの事情があって過ごすことができない方の施設と一緒に幼稚園がありました。 でも、そこに行ってで何をしてたかっていうのを本当に覚えていないのですね。でもおそらくはっきり覚えてるのは、上靴を履くたびに右と左がよくわからない、足を入れてみるまでわからない、入れても間違えて履いている、そういうことをしていた。やっぱり小学校に行くようになると2キロぐらい田んぼのど真ん中を、舗装もされていない昭和41年、からね、小学校に通い始めた高度成長期の田舎は、本当に道路穴ぼこだらけ、時々馬も通って馬糞が落ちていくし、近くに豚を飼ってるところもありましたし、でだんだん小学生のうちに、あ、これがコールタールっていうのか、舗装道路がね舗装されて、だんだん見るもの触れるもの世界が広がっていきました。親に皆さんも、あるいは育ててくださった育ての親にやっぱり心配をかけたことがあると思います。私も心配をかけたことがあります。三輪車に乗ってまだ見たことのない世界にですね、一歩踏み出そうとしたんですね。家から今考えれば500メートルも行ってないところかもしれません。ここまでが、いわゆる学校の区分で、 私は大西小学校というところで育ちましたけども、お茶屋さんを境にして坂の市小学校の校区に変わると、その校区を勇気を出して越えたんですね、三輪車を漕いで。だけど帰ってこない子供を探す人が遠くから声が聞こえるというようなことがあって、まあ、その時の私の知っている世界というのはね、可愛らしいものだったわけです。すごい大冒険だったと思いますけど、楽しかった。それが三輪車が補助輪が取れた自転車になり、やがて原付自転車、原付バイクになりというふうに変わっていくわけなんですけども、聖書の時代の世界ってどれぐらいの広さがあったのか、もう今は本当に小さい子供が、多分、ね、タブレットというパソコンを皆さんの目の前でもこうやって当たり前にやってると思うし、大きな電気店、家電店に行ってもスマホとかね、タブレットパソコンを自由にずっと遊び続けている子供が見えますけども、今日の聖書には見慣れない地域、言葉、パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネ、リビア、ローマ、ユダヤ、クレタ、アラビアという、なんとたくさんの地名が出てくることでしょう。で、今日YouTube でもしご一緒されている方がおられたら恐縮ですけども、礼拝堂におられる方には1枚の紙をお配りをいたしました。ちょっとご覧いただけますでしょうか。1枚の紙をお配りしていますけども、手元にありますでしょうか。横型のプリントをご覧いただければと思います。これがですね、実はとローマに丸つけるのを忘れてしまいました。ローマが左端上にありますね。今日出てくるカタカナの地名、フランシスコ会の聖書は地図にとっても強い聖書ですね。こんな地図まで書いてくれてるのかということで、とてもありがたい。もしや載ってるかなと思ったら載ってました。このど真ん中に地中海がありますけども、海が少し黒くなっていますが、その横側にエルサレムがあり、エルサレムのところにちょっと丸をつけてビーッと線を引いて、そこはユダヤだよと、ユダヤという言葉が見当たらなかったので、その辺がユダヤ地方であるということになります。そして先ほど2章の9節以下にパルティア、メディアというふうにありますんですが、右側の上の方にね、パルティア、メディアという地があります。そしてそのずっと下にユーフラテス川が流れている、あるいはチグリス川もありますが、バビロンという聞いたことのある都市がありますけども、そのあたりがエラムである。そして大きな地域としてメソポタミア地方と、メソポタミア文明というのがあります。そしてユダヤというのがあり、カパドキア、これはもしかしたら 現代のトルコにご旅行になった方、源次郎さんなんか行ったことがあるのかな、カッパドキア行った行ったと、よく記憶されてるんじゃないかなと思いますけども、カッパドキア、そして、黒海が上の方にありますけども、黒海の右下にポントス、そしてアジアというのも書き足しました。この地図の、まあ、ほぼど真ん中あたりのやや左、エフェソの上に手書きで、まあ、アジア地方というのはこの辺になりますよということで書き加えました。さらにフリギア、パンフィリアっていうのがあり、エジプトは下の方ですね、地図の中の一番下の方にあります。そしてキレネに接するリビア地方、キレネは、まあ、半島のような形でローマに一番近いキレネ人、キレネ人っていうのを聞いたことが皆さんあると思いますが、そこがリビアですね。今もリビアという国がありますけども、そして、その他ローマから来て滞在中、左側の方にイタリアの半島があってローマがあります。そしてクレタ、アラビアから来たという、クレタはこの地中海の真ん中、アテネの下あたりにクレタ島というのがあります。そしてアラビア、この間パウロがガラテヤ書でアラビアの方に身を隠していた、ダマスコからしばらくの間アラビアに隠れていたことがあるよと言いましたが、まあ、アラビア地方というのはその当時はこの辺になった、あるいはもうちょっと違うところもアラビアと言われた可能性ありますけども、そういうところがね、実はこれもうお顔を上げてくださって結構ですけども、当時のこの使徒言行録が生まれるような時代のね、全世界だったんですよ。全世界。アメリカという、南北アメリカを知られてない。もうむしろアフリカと言ったかどうかは別にしても、エジプトがあるところはずっと下の方まで陸続きらしいぞという意味では、先に知られていたかもしれない。もちろん、日本は、まだまだ、ね、何しろ、縄文時代、弥生時代にも至らない。その頃に、この聖書を舞台とするところはね、どんどん発展もしていったし、不思議ですね、世界の発展というのは。そういうところが舞台であるし、要するに、そこへの広がりが今日の聖書の中でとっても重要な課題であるんだということを皆さんまず知っていただきたいと思います。で、そこに教会が生まれるというよりも、そこから多くの人たちがやってきてた、それが五旬祭の日が来てという言葉で紹介されるその日でありました。まあ本当に私自身の不勉強、聖書の読み方の浅さ、また今回も新たに気づいたことがあるので、そのことをお話をしなきゃいけないなと思いますが、今日ここにこの使徒言行録の2章にたくさんの人が集まっているのは、皆さんなぜここにたくさんの人が集まってたかっていうと、僕たちは、あるいは僕の頭はね、聖霊が下る日だから集まってたってもう思ってるわけです。皆さんは違ったらそれはいいんですよ、先生違うでしょって。この日はユダヤ教の大事なお祭りの日だからたくさん人がいたんでしょって、実は もうダメな牧師はですね、正直に認めますね。たくさん人がいたのは、来るぞ来るぞ、聖霊が来るぞ、約束のものが下ってくるぞって待ってたから人がたくさんいたんじゃ皆さんないんです。ユダヤ教の三大祭りっていうのは、一般には杉越祭、そして刈魚の祭り、そしてここでの五旬祭、いろんなね言い方があるので、もうあれこれ今日はあえて言いませんけども、巡礼の祭り、巡礼に行かなきゃって思う、そういう祭りの代表的なものが、実は杉越祭から50日目、杉越祭が終わってから50日目だったんです。でも私たちはイエス様が復活してから50日目でしょって思ってるから、その前提で物事を考えてしまうから。でも当時はまだ聖書の舞台の人たちはユダヤ教徒なんでしょ、まだクリスチャンができてない、誕生してない時代。そのことを私たちはしっかり、理解をしたい。何がこの日起きたのでしょうか。今日のところを一番その美しく格調高く翻訳をしているのは永井直次先生の翻訳なので、ちょっと読ませていただきます。二章の一節から四節まで。またペンテコステの満つる日に、彼らはすべて同じところに心を一つにしてありき、かくてにわかに激しき風の吹きまくるかごとき響きの天より来たりて、彼らが座する家を全く満たせり、また火のごとき分かれたる下、彼らに現れて一人一人の上に置かる。すなわち彼らはすべて清き霊にて満たされ、かつ霊の彼らに語らしめたもうままに、異なる言葉にて物語り始めたりってあるんですよ。私がね、しびれたのは物語り始めたりって、説教はどうしたらできるのかなって、昔仲間たちとね、一緒に進学校で学んだ仲間と話した時に、いや物語ればいいんだよって、あそうか物語ればいいんだねって、まあ思うんですけどね。でもね、この日よし物語るぞって思ってた人が物語り始めたんじゃなくて、不意に人々は物語り始めた。単にこそこそひそひそ話が始まったんじゃないんですよ。物語り始める出来事が起きてしまった。去年かな、一昨年かな、ちょうど今日も腰の久保田さんの顔がペンテコステの時にあったなと思うんですけど、私牛タンの話をした、どなたか覚えてますか。もうそれ話し始めると長くなるんで、舌がないとね、牛タン、仙台の牛タンは美味しいですねとか、食べてみたいものだとかって、あの牛タンのタンは英語のタング、舌だと。その舌があってこそ言葉が語れるようになる、ね、舌がなければ舌足らずで。だけどもさっき永井直先生の、また火のごとき分かれたる舌が彼らに現れて一人一人の上に置かると、まあ口に舌が置かれたんじゃなくて 頭の上に降りるような、まあ、そんなことがあるわけないじゃないですか。でもそのようなことが起きたのだって、それが聖霊降臨の出来事なんだということを私たちはまずここから知らされるわけですね。でその時の描写についてジュニアサークルの時に一箇所だけ読んだリビングバイブルを2章4節をもう一度読むととっても優しく伝わってくるんですね。するとどうでしょう、その場にいた人たちは皆聖霊に満たされ知りもしない外国語で話し始めたではありませんかって、聖霊がそれだけの力を与えてくださったのですってね、リビングバイブルは訳してくる。あの原文通りにはそう書いてない。でもこのところの描写を見事に、そのなかなか想像力がない私たちに伝えてくれる。するとどうでしょうという驚きがあり、知りもしない外国語で話し始めたではありませんか。新教大学は霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したって、まあもちろんわかりますよ。でも現実に起きたのは知りもしない外国語で話し始めるという出来事だったんです。それはユダヤで暮らしてた人たちが、いやーこの人はどっから来た人だろうな、聞いたことのない言葉で話すもんだって言ってびっくりしたんじゃないんですよ。今日の聖書にはこの出来事を驚き怪しんだ人たちが7節で、話しているこの人たちは皆ガリレアの人ではないかと言ったとあります。このガリレアの人ではないかっていうのは、まあ、はっきり言えば差別する言葉ですね。あんなしょうもないところから出てきた者たちがなんでかの国の言葉だろうあれはって、まあ、皆さんが突然ねヒンズー語喋り始めたり、ロシア語で喋り始めたり、チェコ語を話したり、ポーランド語を話したり、ベトナム語を口にしたり、わーってなった。今日日本のいくつかの教会ではこの場面をいくつかの国の言葉で一斉にでは朗読してみましょうってやってると思います。とても楽しいね。私もやったことがあります。一斉に何って、そういうことが起きた。さらにそのガリラヤっていう言葉だけでは足りない。13節のところには、何彼ら酔っ払ってるだけだよってね、まあお酒飲むとね、私も本当に体壊してしまう前までは少しはお酒を口にした人間ですけども、お酒ってね、ろれつが回らなくなることがありますね。あるいはペラペラペラペラようしゃべるなと話し上手になる人もいます。面白いものですね。酔っ払ってるだけだろう、これも揶揄する。福音の出来事っていうのはこれからもこの使徒言行録ではしばしば起こることですけども、驚きと賛美が現れると同時に人々がね、バカにする、なんだあいつはっていうようなことが必ず伴ってくるっていうことが描かれ続けます。そういう意味では一種の戦いがそこにある。そしてそれを乗り越えていきなさいという教えが隠されているのかもしれません。 疑われるし、冷たい笑いがそこにある。でもそれってね、イエスが身に帯びた恥ずかしめなんですね。だからイエスの道を生きようとする者にとって、来たれ来たれ苦しみ、一つの覚悟が必要で、いやーさすがキリストさんはっていうよりも、なんかキリスト教かと言われるようなことが伴うことも、私たちには覚悟が必要なわけです。聖書にはね、威厳を語る、聖霊によって威厳を語るっていうことが起きたということがしっかりと記録をされています。威厳を語るってね、一体この人は何を話してるかよくわからない、何を言ってるんだろうか。例えば使徒言行録の10章の44節以下に、異邦人も聖霊を受けるということが、ペトロの物語としてカイサリアという大きな町で起きた。聖霊を異邦人が受けたときに、46節、10章の46節に、異邦人が異言を話し、また神を賛美しているというのが、書かれています。それはペトロの物語。あるいは、パウロの伝道物語において、19章のエフェソという教会のある、教会が生まれる町で、使徒言行録の19章の6節以下のところで、パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりしたっていうふうに書かれています。ただなかなかこの異言というものに、出くわした、遭遇するっていうのは、私ははっきりとは自覚的にはないんですね。ただ友人の牧師は、私は異言を実は語るんですよと、そういう言い方をされる方がいます。もしかしたらそういう教会、そのことをね、特に重要視する、異言が語れてこそ一人前のクリスチャンっていうような教会もありますから、世の中にはね、私たちはそのような教会と同じキリスト教会だけれども、多分違いがあると思います。でもそれはそれで大事なことですね。でも今日ここで言われているのは、異言を語り始めたというよりも、知らない国の外国語の言葉をなぜこの人たちが話し始めるんだろうかっていう、それが起きたのが実は驚きだった。なんでこんなことが起きたんでしょうか。もうこれ聖書を知ってしまってる、ちょっとね、知ってるしまってる私たちは、これからこういうことが起こるからでしょってもう予想してしまって、慣れてしまってるから、それは少し不幸なことなんですね。だって皆さん、約束の聖霊が下る、そのことによって確かにイエス様は広がりのある伝道ということが起こるんだよということを、この使徒言行録の中では一章の八節で、聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして死の果てに至るまで私の証人となる出来事が展開し始めるんだって聞いてましたよ。だけどね、本当に何かがイメージできたと思いますか。何にも予想できなかったんですよ。まさに予想外のことが起きる。 これは何を意味しているのか。の今日の聖書はね、多くの教会で読まれるところですけども、セットで、例えば日本キリスト教団の今日の聖書日課では、創世記11章に、皆さんも、その話は聞いたことがありますね、というバベルの塔の物語が書かれてますね。それと、セットで読め。セットで読みなさい。しかも、私は結論的に言うならば、あのバベルの塔の物語、創世記にある11章っていうのはね、一つの予言的な物語として。なぜならば、12章からは実際にアブラハムっていう人がこれこれの先祖から生まれて、そして旅を始めるという具体的な民族の物語になりますけども、バベルの塔の物語まではね、キリスト教の原初史、原初の時代、原始の時代とも言われる頃の一つの象徴的な物語が置かれていて、あのバベルの塔はね、非常に今日の使徒言行録の話と対照的なことがことごとく書かれている。使徒言行録はいくつもの言葉でも神の救いの出来事が語られ始めたり、そして実際に広がりが始まるということが示されてますね。それに対して創世記の11章のバベルの塔の物語は、人々がたった一つの言葉で話している。そして、上へ上へと登っていけ。上に上がれる人たちっていうのは、ごくごく限られている人しかいないっていうのは明らかです。で、神様はね、主は下って来られて、そのやがてバベルの塔ってね、人々は最初からバベルの塔を建てるぞなんて思ってないんですよ。フリューゲルとかだったかな、まあ、有名な絵画でね、見ることができる、本でも楽しめるバベルの塔のイメージがあるけども、みんなはせっせせっせとある目的で塔を上に上にって目指したわけです。天まで届く塔のある町を建て有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしようって人々は言ってた。主なる神はね、下ってきて何をしたのか。彼らの言葉を混乱させ、互いがもう何か意思疎通ができないように、話がわからなくなってしまうようにしてしまうって。それだけにとどまらず、主は彼らをそこから全地に散らされた。混乱することが起きた。非常に狭まった我らだけがと思ってた世界とは極めて対照的な出来事が言葉に関わる形で今日の使徒言行録において起きるわけですね。私たちはこれが何によって起きたかということを確認して終わりたいと思います。これはね、4節にある聖霊に満たされたから、ここからね、 福音を述べ伝えるっていうことが起こり始めるんです。満ちるっていう言葉はルカによる福音書は使徒言行録と同じ著者ルカが書いたって言われますけども、ルカ福音書でイエスがナザレの街道で説教をしたときに満ち満ちたことがあった。ルカ福音書の4章の21節でイザヤ書に基づく朗読がなされた後にイエス様はこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたときに実現したって、このね、実現したって、成就したっていう言葉とも訳せますけども、英語ではね、ちょっと上手に発音できないけども、フルフィールドって書いてる。フルっていうのは満杯ですよって。フィールドっていうのは満たす。いっぱいに満ち満ちましたよ。聖書が実現するっていうのは満ち満ちるっていうことなの。いや、それのみならず、例えばマルコによる福音書で初めて書かれたマルコが福音書を描いたときに彼もあることが満ちたと言いました。マルコ福音書の1章の15節で時は満ちたって、充満する。私たちにはその経験、神様はね、その経験をこれからあなたたちはなお一層新しくしていきなさいって言われてるんだと思います。聖霊はね、どこに下るか、私たちの予想を超えたところに下ります。私たちの力の及ばないところに下ります。私たちができるところに聖霊が下るわけがない。それは私たちの希望であり、必ずや喜びになっていくはずです。イエス様は罪深いものに、ね、ルカによる福音書に今日朗読されたところに書かれていました。罪深いものにそれが分かってて、11章の13節に聖霊を神は下さらないはずがあろうかとおっしゃいました。私たちはその罪を知り、そして弱さを告白する、そこにこそ満ち満ちる聖霊が与えられることを信ずるものでありたいと願うのです。お祈りをいたします。天の父、皆をあがめます。私たちの予想通りのことが今日起きたのではなく、私たちの思いとは違うことが象徴的に示され、私たちに与えられている福音がどのように広がりを持っていくべきなのか、狭めてはいけない、閉じ込めてはいけない、高いところに持っていってはいけない、地平に、世の果てまで、地の果てまでそれは広がりを持って行かなければならないものだ。私たちの地の果ては遠い距離のところにあるのではなくて、私たちの心の中にあり、また私たちの家族の胸の内にあり、教会の愛する仲間たちのところにもその地の果てがあるかもしれません。どうぞ私たちを赴かせてください。そこにあなたの聖霊を与えてください。 満ち満ちさせてください。信仰の新しい言葉を与えてください。主よ、私たちを憐れみ、お許しください。そしてお持ちください。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
神の上で起きます。